まあ、いつもあのこの番組のこの冒頭のトーク、どういった内容で話そうかなというのをこう番組のこのテーマ軸が流れてから考えるんですけれども、今日の場合はちょっと違っておりまして、今日はあの収録がいつもより2時間ほど押した感じで始まっておりますが、まあその間にいろいろ考えることがいろいろありまして、何だったのかというと、今日熊本の市議会が最終日だったんですけれども、あのこの FMC の番組でもおなじみの子連れ議員としておなじみの尾形優香市議がまたぞろ何かあのテレビでなんかニュースに出てまして、何が起きたんだろうなと思って見てたら、まあ、要はその議場で質問するわけですが、その立ち上がった時に議長からこうちょっと待ってくださいってまあ止められる、何か要は喉飴を舐めていたという、それがそのえらい問題になりまして、で7時間だか議会がストップをいたしまして、まあ懲罰が必要ではないかとか、もう本当にあのもう本当大変なあの大騒動になってるわけです、のど飴1個で。でちなみにあの熊本市議会にはあののど飴を舐めて議場に入ってはならないという規定はないわけです。でじゃあ何が問題かというと、神聖な議場において、まあのど飴かどうか別として、その飴ちゃんを舐めて、いると、その様が問題であるということのようですね。で、まあ、これはいろいろ考え方もあると思うんですけれども、まあ、尾形議員からすれば、まあ、風邪を召していらっしゃるのかとか分かりませんが、喉の調子悪いんでしょう。で、まあ、質問するにあたって声がちゃんと出なきゃいけないなと思って、喉飴をおそらく舐めてたんだと思う。喉飴が美味しくて毎日食べないと気が済まないのとかっていう、喉飴ジャンキーということは多分ないと思うんですよ。で、そのたまたま舐めていた。で、それが問題になっちゃったという。で、神聖な議場で飴を舐めちゃいけないっていうのは、まあまあまあいいですよ。それはまあそう言いたい人もいるんだろうなと。まあまあそれをあえて私はこう受け止めた、受け入れた上で申し上げたいんですけど、神聖な議場で居眠りしてるやつがいるんですけど、何人も私何人も見ましたよ。そっちの方が問題じゃないですかね。それは同じ次元で考えちゃいけないことなのか、まあ、それについて今日は冒頭からートークを展開していきたいなと考えているわけでございます。QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は熊本市東区新鍋 FMC スタジオからオンデマンド放送でお送りしております。お相手は風邪っぴきの榎田新也門と
平浦優子です。
そして今日はこの方がお見えです。
花岡山です。
ためた。ちょっとためた、ためた。
一瞬の中、ようこそ熊本へ。
お帰り熊本へ。
お帰り熊本へ。
そんな。おいでません、熊本へ。
やっぱ、そんなに好きなんだ、熊本が。
いや、全然。
じゃあ、住めば？
いや、全然。
いや、もうね、FMC の首都圏、エグゼクティブマーベラス支局長という素晴らしい肩書きで、今日は先ほど上田君運転のですね、リムジンで、迎えに参りまして、ね、4人乗れるっていう、上田君の車なのに4人乗れるっていう、まあまあ実際はお兄さんの車を、
そうなんですね、
ということでございまして、遅れましたね、飛行機がね。
そうですね。それで、
それなんですか、飛行機1時間遅れちゃったんです。1
時間遅れたら、
どこの航空会社ですか、それは。
ANA
で。ANA、僕は ANA ファンですから、許します。
で、それで、
やっぱ台風かなんかの影響ですか。
いや、全然
なんですか。
機材のその、やりくりの問題らしいです。
いやらしいものもらったんですよ。
あ、そう、なんすか、
袖の下ももらったですか。
そうだ、袖の下なんですけど、要は1000円入ってるんですけど。
いや、いいの。
封筒がいやらしいんです。
ちょっとすいません、それ、封筒表が見たいんですよ。
いやー
素晴らしい。
いやらしいでしょ。
これ、
要はですね、皆さんちょっと分かんないと思うんですけど、ええ、千円札が入っていることが分かるように。
ちなみにですね、普通の、よくある封筒のサイズです。定型の。
そうです。
定型の封筒ありますね。白い封筒です。で、下のところが ANA のロゴが入っています。
入ってます。
で、その上のところが、透明なフィルム状態。
よくね、名前とかが見え
て
る。でも、普通はおかしいですよね。宛名おかしいですよね。
位置がもうちょっと違うところに横のサイズにありますね。
それ用のための
下のところに。
そうそう。
それをね、合わせて。
そうするとですね、
万札もあるってこと、万札もぴったり顔がはまるってこと、
いずれにせよ、そこに日本のお札を入れました。
はい、
入れますと
顔が出てくる。
顔が
出てくるんですね。
あとで写真撮らせてください。
これね、あ、これはラッキーと思った。
万札もしました。
いや、万札は僕知らない。
いや、多分どれでも一応顔は出るでしょ。
万札持ってないんですけど、五千円札も持ってないんですけど。
やってみましょうか。
ちょっと
2000円札だとどうなんですかね。
2000円札だと顔じゃないから
。2000円札
本当にこのための封筒なん
でしょ。
だってこれは
ないでしょ。
だって僕これ見た瞬間に笑いましたもん。
あ、それ用に作ったなと。
そうそうそうそう。ちょっと1万円入れてみましょう。合うかな。
もしね、全日空の関係者の方、事情を知ってる方がいたら。
ちょっと、でも合いますな。
ちょっと見せてください。
合いますな。
ゆきち福沢が顔を覗かせました。
さすが、
これ素晴らしいです。
五千円札って誰でしたっけ。
五千円札、与謝
野晶子。
与謝野晶子、与謝札があればちょっとあれですけど、
与謝野鉄管っていう存在。与謝野薫っていうと違う人
ですね。いいな、
1000円。いや、でも1000円ってどうにもなんないんです
よ。いや、いいな、こういうこともあるんですね。してくれるんですね。
そういうことです。
でもこれ
あとごねたらごねたでまたなんか、
そうなんです
よ。ごねちゃいけないんですよね。
これちょっとなんかね、ネタとしてはちょっとこれは
お金で解決するってこと。
そうそうそう。
話を元に戻すんですけど、喉飴なんですけど、清彦さんはどうなんですか。こういうことには厳しいじゃないですか、あなたは。
いや、別に
手近なんて思うでしょ、喉飴は。
まあ、喉飴舐めながら喋るっていうのはいかんけど、
そりゃそうだけど、
なんかその7時間もそんな待たせるあれなの。
要はその、はい、尾形市議の側も謝ることの案っていうふうになったもんだから。
そういうこと。
だからまあ、その謝れば多分すぐ済んだ話なんだろうけど、
それがちょっと
だって規則には書いてないじゃんっていう展開になってると思うんですよ。
質問に対して質問返しみたいな。
僕はだから今回その彼女を擁護したい気持ちは一つあるわけです。それ、さっき言ったように、
う、ね、
居眠りしてるやつから比べればはるかにマシだと私は思うわけですよ。で、そこで私は悪知恵が聞く方だから、その議長から君なんか口に入れとろうって言われた瞬間に、なぜ飲まなかったのっていう、飲んじゃえばよかったのにっていう、俺ならゴクって飲って、ノンノとかって言って。
なんか、映画とかでありがちなね。
そういう展開にしたとか、うん、口の入ってないっぴゃ、なんもないっぴゃとかって言って、普通に涼しい顔して議場に上がりますよね。
ちゃんと正直に答えたんですよ。
ね、
ああ、悪いこと。
代わりにじゃんけんぽんになってます。
正直だったんですよ。
で、ほんとくだらないことで揉めるね。
その
周りのやつらもくだらないことで意地張ってるよね。
そう
なんかあのお姉さんがなんかやると多分腹立つんだろうね。
そうなんかをね、落とそうと。
だから大人じゃないよね、周りのおっさんどもね。たかが喉飴ごとにね。
やじ飛ばしたり、居眠りしたり、
そう
関係ないことなんかしてたり。
いや、ほんとそうですよ。
議会に行けば分かることで、
ほんとに。あれだから居眠り議員のやつとかは本当にこれから写真撮ってですね、まあ写真撮っちゃいけないんだけど、何かこう隠し撮りでもしてですよ、バンバン出した方がいいんだけどな、まあそんなこと思います。またそのマスコミは面白がっていろいろとこう、ワイドショーとかでやるんでしょうけれど、それよりだって北口和子議員は戻ってきちゃったよ。もう I'll be back だね。
でんでんでん。
もう本当に帰ってきちゃったからね。すごいぜ、やっぱ。北口和子リターンズだぜ。もう北口和子最後の聖戦とか、怒りのアフガンとか、そんな感じだぜ。もうどうするんだろう。お便りいきましょう、はい。アメリカはカリフォルニア州シリコンバレーからいただきました。47歳会社員、ラジオネームアキラックス。
ありがとうございます。
さて、先週の通勤中、いつものように運転しながら QIC を聞いていたら、いきなり自分のラジオネームが聞こえてきたので、思わずぶっ飛んでしまい 事故理想にありました。事故を起こさなくてよかったです。会社には無事到着しましたが、仕事は手につかず、半笑いの顔で午前中を過ごしてしまいました。で、早速投稿しなきゃと思い、パソコンに向かいましたが、何を書いていいかわからず、締め切りに間に合うことができませんでした。で、シリコン、まあ、ここからが本題ですけど、シリコンバレーの日本人といえば、今月出されたジェトロの報告書によるサンフランシスコ、のベイエリア内の日系企業は913社もあるそうです。そんなあんの？とすれば、実際日本から来られる駐在の方はたくさんいるのではないでしょうか。その中で多少誤差、まあ括弧、例えば日吉氏の上司の方のような括弧閉じるが、あのね、その引っ越しの話です、これはね、があってもバレないんではと思います、今日はいつの日か QIC in シリコンバレーの公開録音番組ができるといいなという思いを込めてメールさせていただきましたということでいただきました、後で聞いたんですけど、他の会社も海外に引っ越すぴゃっていう一言で、解約手数料が取られないっていう情報が入りました、ただし S 社はかなり粘るよっていうインサイダー情報をいただいております。ということです。そうですか、 QIC in シリコンバレー、どうですか、キラウェイコさん、シリコンバレーで QIC を、
お金があればですね、
お金は稼ぐしかないっぴゃ、
稼ぐしかないっぴゃ、
もうなんかあの夜の街でも立って、お兄さん遊んでかないかいとかって言って、
なんでそこなんですか、そこの金なんですか、
ちょっとこう手ぬぐいを軽く噛んで、
昔風なんですか、
ご座を巻いて、
ご座を巻いて
昔風なんですか、
あの祇園橋の近くあたりで
柳の下でね、
柳の下でお兄さん遊んでかないかいって
なんで時代劇風なんですか。
最近あそこにヨタカが出るんだってさとか言って、おなんか結構豊島の豊かでさ、スラッとしたヨタカらしいねとかって、なんかそういう落語みたいな話になってるというね。
首白真っ白
で、首のところが
面白い、
ちょっと見てみたいですよね、そういうのっていないですかね、全国的に探せば、
なんか
いないでしょ、
あ、ね、
いや、それでコスプレでもいいから、それで一回立ってみてもいいし、ね、
コスプレでヨタカ、何がしたいんだかっていう、
警察が取り締まれるのかっていう、ね、
あ、それはやっぱ風俗営業になるのかなんだろうか、
いやでもほら立ってるだけだから、
コスプレだけだとね、分からない、
あくまでそういうファッションだからね、これは、
まあ、ハロウィンでもやってみればいい、
ハロウィンでお湯をやるのか
そこに、ね、目立つでしょうね、
そこにハロウィンで大工の格好したら、あの、道具箱を肩にこう背負ったあの兄ちゃんがこう生きていなせなくなるやつがこう背中に助けとか書いてあって、助けだと魚屋だな、魚屋でもいいな、天秤棒担いで、おなんだよ姉さんとか言ったらなんで江戸っ子なんだっていう、
ね、
ハロウィンで、
ね、
じゃあ、あの私あの白装束で、あの今から切腹する体で、あのあれなんて言うんだっけ、あのお盆じゃねえや、
あの
中秋の名月で、まんじゅうを積んでるやつ、
はい、何ですかね、あれ
あれをこう
お尻に
引いて
あれお尻に引くんですか、
最初は刀が置いてある、
あれ椅子代わりもなんですか、
椅子代わりってか、ちょっと前につんのめらないと、ほら、あの首跳ねるときに前に転がらないと大変だっぴゃ、
斜めにするためなんです、
そうそうそう、あれを、あれを持ってこうちょっとほつれりをつけるね、なんかこう、あのそれこそ京本政樹がこうやってるような、京本政樹に会ったらしいですね、
はい、会いました、
何であったんですか、
ちょっとあのいろいろ、まあ、イベントがあったんですけど、そのイベントやってる人が僕は必殺が好きだっての知ってるんで、誘ってくれて、
あの偶然会ったんじゃなくて、
あの誘って
ご紹介で、楽屋かなんかに
行って、
あら何分間ぐらい喋ったんですか、
5分間ぐらい
ですね、
ちょっとね、もう帰る寸前だったんで、まあ、しどろもどろ
いつものパターンで、必殺の話を、
必殺の話をしようと思いながら、結局、ま、あの僕の師匠のマホネ監督と仕事してるもんだから、マホネ監督からの伝言も伝えなきゃっていうのもあって、もうしどろもどろになって、
藤田誠さんのエピソードとか語らなかった、
いやいや、藤田誠さんにもよくしていただいてっていうのもしましたけど、そのもうだからしどろもどろですよ、もう要点がわからない状態
ただ危ないやつじゃん。
そうそうそう。だけどほら、やっぱ一応、こうね、紹介していただいたのは真船監督の弟子だっていうところで、そこは保ててるわけ。
そこだけはまあ担保してる。
そうそうそうそう。
ああ。まあまあ、でも良かったじゃないですか。
ちょっとその時にちょっとあの、面白い話も聞いたんですけど、まあそれはちょっとまた。
言えない
話。言えない話じゃないですか。後でちょっと。
あ、そうそう。
本題じゃないんで。
さあどうでしょうか。海外で収録はやりますか。
だけど金があればまた同じこと。
ああ。まあさ、
金があればね、行けますよ。金と時間ですね。
ああ。
お休みが取れればですね。
じゃあ、あの、世界、ワールドツアーとかどうですか。QIC ワールドツアー。
なんかお金と時間があればですね。
まずこう、あの、ロンドンあたりから始めて。
うん。
パリだ。パリだなんだと。
有名でしょう。
気球に乗って。
80日間。80日間世界一周。
有名です。
あるいはこう、世界の翼パンナムとかって。キラグヤユウコ世界の旅っていう番組を作って、俺があの、第何時ハイライトとかって言って、ずっと芥川龍子が現れる体で、話を聞くっていう、それはどうですかね。わかんないですか。まあ、そのうち、まあ、金と暇があったら考えたいと思います。続いては。大阪府東大阪市からいただきました33歳臨床検査技師ラジオネームどて焼き、
ありがとうございます。
NHK の連続テレビ小説99作目は10月1日スタートの満腹です。日清食品創業者の安藤桃福とその妻の雅子の物語、まあ主人公は奥さんの方ですけどね、で主人公のこの雅子を、安藤さくらさん、奥田英二さんと安藤、安藤なんだっけ、カズさんの、お嬢さん、長女、
一人っ子じゃなかった、
いや兄弟、
あ兄弟いたんですか、
一回ったことあります、
もう一人は映画監督やってますよね、で夫の万平、まあ、その安藤桃福のことを万平になってるんですよ、このドラマでは、を長谷川博樹さん、シン・ゴジラなどの、でこのほか松下奈緒、要潤、内田有紀、大谷亮平、松坂慶子、桐谷健太、菅田将暉、片岡愛之助、橋爪功らが花を添えます。大阪制作ですからね、この、ドラマの舞台となる池田市、大阪府池田市は、かつて、てるてる家族とか、朝が来た、これ春が主演しましたね。の舞台にもなり今回3度目の登場です、そういえば榎田師匠は阪急宝塚線石橋駅の近くに住んでいらっしゃったことがあるとか、今回のドラマ満腹に期待することなどありましたらさあどうぞ、私もね、池田市民だった時がありますから、ちなみに住んでたのは池田市井口道 1-7-15 っていうところなんですけど、遺跡住宅1号っていうところに住んでましたけどね、今もないですけど、この間神戸収録の一週前に、後だったっけな、後だな、大阪にまた行った時に、ついでにちょっと今どうなってたろうなと思って行きましたよ。もうなんか全然なんかおしゃれなアパートが建っちゃって、全然違う風情になってましたけど、池田市はね、だから今ほらラーメンの博物館がね、ありまして、平井優子さんも行ったことあるんですよね。で、なんだカップヌードルのオリジナルが作れたりするじゃないですか。でまあまあそのラーメンの発祥の地でもあり、ラーメンというかインスタントラーメンの発祥の地でもあり、あと落語が結構ここは有名な街で、上方落語でその池田っていうのが出てくる話が何本もあったりして、まあそれでその落語がこう絡むエピソードとかっていうのはこの朝の連続テレビ小説で描かれたりしてるようですね。でてるてる家族ってあれでしょ、中西玲の奥さんの兄弟の話、要は石田あゆみの、お姉さんですよね、でその石田あゆみの要するに兄弟の話、ですよ、がそのてるてる家族か、で朝が来たは銀行でこう、財を成したお姉ちゃんの話ですかね、それの銀行も今まだ池田に確か残ってると思う、まあ、そういう場所なんですけど、どうですか、朝の連ドラとか見ますか。
見ません。
あのお菓子は、いや見ませんか。
ほとんど見ないですね。
ああ、今 半分青いをやってたわけですけど、はいはい、
なんかな初回近辺をチラッと見ただけで
私は全然見てないから、うん、あのまあ、どんな人が出てるぐらい の、うん、あのイメージしかなくて、うん、なんかこう半分青いもあの、うん、ブルーの方の青じゃなくて、うん、あの青いの御紋でやってくれたらちょっと面白いなと思って、うんうん、時代劇で半分青いっていうあの本当は将軍になれる人だったんだけど、うんうん、今違うっていう半分青いっていうダメですね、
うん、それこそこう祭られ長四郎とか
そう半分青い将軍の甥御様だって中途半端だなそれ
将軍家もご執事がこっち筋になると
というね、どうですか今回のこのインスタントラーメンを作っていく人たちの話をこうですけど興味ありますか。
いや見ないです。
あ興味ない。
うん、見ない。
これどんな話だったらこう、まあ、もし、まあ、仮に時間があってですよ。あるいはほらあの本当に見たかったら録画してでも見ようとするじゃないですか、うん、だからどんな話だったらこう朝の連続テレビ小説できますかね。
朝の連続15分でしょ
朝の連続15分、うんうんうん、意味が分かる。何が言いたいのかよく分かんないですけどね、
まあ、15分の連続って言われ
るそうそうそうそうだから15分分を撮っといて週末に一気見するとかできるじゃん。 BS とかそんなんでやってるでしょ、はい、なんかまとめて放送するでしょ、はい、それでも一票でわざわざ昼休みにまで再放送までしてくれるのに。そうそうそうそう NHK さんが、うん、もう最近すれば全然話違うんですけど、NHK のラジオ、ひどいですね。
ひどいんですか。
再放送ばっかりですよ。ラジオで。だって昼間、こう、偶然車で聞いてるじゃないですか。こんばんはって言って、おぉ、なんだとか言って、で、番組のタイトルも、うん、なんかこう、星空のなんとかとか、なんか夜をイメージするタイトルで、なんだろうな、この番組とか。でも生放送でお送りしてますとかって言ってるから、嘘だろ、うん、でこんばんはとかって言って、うん、結局、まあ、要するに録音なんですよ、うんうん、録音してるやつを放送した番組で、だから生では一応やってんだけど、
うん、テレビだとね、なんかもあのこれはいつ収録したやつ
あれカッコサイって出しちゃ
う。そう
ラジオだとね、うん、だからやっぱこれラジオでそういう習慣がないじゃないですか、うん、その、まあ、コミュニティ放送とかではリピートは、うん、まあありますけど、うん、NHK でそういうことやるんだなと思って、うん、だからいよいよラジオってのはちょっとだいぶボロになってきたなっていう、うん、気がするな、うん、まあそれはいいとして、
うん、どんなのなんかほら、あれああいうのだったら見ます。
どんなのだったら見ますか。
ハゲタカみたいなやつ。
ハゲタカ
朝からですか。
朝からああいうあ
のチベットの山に年寄りを捨てて
井戸端潤のなんか逆転勝ち。
井戸端潤って誰ですか。井戸端潤って誰ですか。井戸端潤ってすいませんちょっと知らないですよ。何をやってるんですか。井戸端潤
なんか井戸端会議の中の話がずっと
何でしたっけ。
池井戸潤ですね。
そっちの
話
が下町ロケット
が逆転する話。下町ロケットが
始まります。じゃなくてもはいはい、いいんですけど、はい、あっちの前の銀行の話とかね。
銀行の話ばいろいろありますよ。
ああいうね、
銀行
逆転勝ちするようなね話とか。
それは朝の連ドラで、うん、
そしたら見るかもしれない
で、毎朝15分が来る直前で倍返しだとかって言って続くって言って、
いや脚本が大変。
15分たんびに
だけど、そういう人はやっぱ次から見たいと思うじゃないですか。
そうかな。
私はそっち、そういうのがいいな。それだったら見るかもしれない。
毎回15分で審査がパスしましたとかって言って、うん、やったーとかって言って、うわーとかって言って、
そう
好きなプライドとか出てくるのか、そんなのか。きついだろ15分で。
次どうなるかっていうのがほら、そそられるようなのだったら見る。
毎回こう、何落語の人とかが出てきて、
う
ん、悪い役とかさせられる。春風亭昇太が悪い支店長とかでとか悪い警察署長みたいな感じで出てきたりするじゃないか。そういうやつだと、やつだとって。それ別に日曜劇場でいいだろ
う。
それは。
いやいやいや、だけどそうなったら見るねっていう話。
15分でそれは。
だけど次がまた見たいと思うようなあれだったら見る。
いや、あれはもう習慣だからさ、うん、ほぼ。
だけど、見たいなだったらどんなのって言いたかった。
いや、全体としてのストーリーとして。
だからそれ。
だから、だらーとした回があったっていいわけだよ、そら。15分なんだから、そら。毎回緊張と緩和、緊張と緩和だったら大変なもの、それは。 もう緩和緩和緩和で終わってるやつがあったというわけだから、だからまあそういった意味ですトータルのストーリーで、うん、でまあまあいいですよ、その井戸端潤でね、うん、井戸端潤原作の、うん、
そういう感じね、ハゲタカとかね、
はあ、だから山の上におばあさんを捨てに行って、
違うって、あの、違うって
、ハゲタカがこう溜めて消えていくって、あのチベットの長僧っていうやつでしょ。
奈良山武士公を連絡してくれて
あ、重たいね、うん、
もう最後の週あたりはちょっとえらいことになって
くる坂本澄子を捨てに行かなきゃいけないねあ途中ね、なんかね、あの、カイコのね、画がね、大アップになるシーンなんだよ、あれ。俺、映画館で見てて、気が狂いそうになった、ひっくり返そうになった、俺。あ、モスラを見に行くより怖かったもん、俺。俺、なんか、未だに奈良山武士公見れない。あの、カイコのシーンが嫌で。そういうやつですか。
うん、あと、サスペンスと
か、ね。サスペンス。どんなサスペンスがいいですか。
え、サスペンス。
例えばする。
どんな、
ええ、そうか、2時間サスペンスがあるとすれば、
じゃあ、船越英一郎かなんか
は。それはいいです。
この間ほら船越英一郎殺人事件ってあったじゃない、
う
ん、
あ、そう
フジテレビ、なぜフジテレビなんだろうって、ね、ああいうのはいらない、
うん、
ああそうですか、うん、まあどうですか、あの朝の連続テレビ小説聞かせてやんないってやつがあって熊本を舞台にちっちゃなラジオの、でみんなが頑張っている青春の物語
ありましたよね。ラジオの朝ドラなかったでしたっけ。
ラジオを作るやつはありました、埼玉のやつ。
何でしたっけ、
あれ。何だったっけな、
誰が主人公かさ、もう忘れたな。
あのコミュニティ FM 作ろうとしてるやつね。あった
ですよ
ね、あの小江戸とかあっちの方のやつ、
うん、確かですね、
まあ、そうだからそういうやつよ、
うん、
うん、あのインターネット放送を日本で一番古くからやってる、あの人の物語聞かせてやんない、主演は誰かこうだよね、今だと誰ですかね、一番こういい俳優は、
誰がいいですか。
まあまあ、あのほら、あの若い頃と晩年は分けた方がいいかもしれないですね、こう晩年は堤真一あたりでお願いしてですよ、で若い頃はなんかあのジャニーズの、なんかねいるじゃないですか、
いろいろね、
これで初めてあの ABCZ っていうのが、
はいはい、
僕ずっと ABCZ だと思う、あとあのキスマイ FT2 って言ってたんですけど、まさかフット2だとは思わなかったですね、本当におじさん何も知らなくて物知りと言われてるわにはその分野全然ダメなんですね、本当にあの NHK のあの何すか、あの歌コンが役に立ちますね、あれは見つというわけで一旦 CM に行きまして、この後もお便りを続々ご紹介してまいりましょう。
せっかく借りたんだから返すのは嫌。
毎日電話がかかってくるんだけど、しつこいんだよ。
え？ブラック？いいじゃん。なんかかっこよくね。
世の中なめたもん勝ち。焦げついた多重債務は私たちにお任せください。
借金は返さなければ財産になる。
お電話ください。イレスポンシブル法律事務所です。